中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、はい、山崎新さん、国場児童館館長の山崎新さん来ていただきましたが、今回も引き続き来ていただいております、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
前回はですね、はい、まあ、児童館ってそもそもどういう場所なのっていう話とか、運営の仕組みみたいなところから、はい、いわゆる3月のね、休校というね、はい、あれ全校でしたよね。
そうですね、
全校、私立もこれ足並み揃えたので、はい、全校休校にの時に児童館ってどうだったのかと。で、意外と人が来なくて、でそこで逆にアプローチをしたんだというような話をお聞きしましたが、はい、少し後半に向けてのどういうことが起こっていたのかっていうことと、第2波に備えてね、はい、どういう対策をしたらいいのかっていうことをお聞きしたいなと思います。
はい。はい、
前回に引き継いで、まあそうだな、3月の少し後半ぐらいのお話が、はい、
そうですね。
うん、
学校の、休校が解除されて、
うん、
わっと戻ってくる3月ってとても子どもたちの利用が多いんですね。
なるほど、あ、そうなんですね。
1年で一番うちは多い時期なんですけども、やはりその後も自粛続けてる方が多いのか、来ないんですね。
うんうん、
あれというのはずっと思いながら、うん、でも子供たちに自粛の時の2週間の様子とかを話聞きながら、うん、ヒアリングしながら過ごしてたんですけども、うん、4月に入って、
うん、
まだまだやっぱり4月に入ると今度新1年生が、に上がる子たちが来るので、ちょっと大変になるんですけども、
うんうんうん、
来ないんですよね。
うん、なるほど。
だから、低学年がなかなか増えないなと思いながら、うんうん、でもじゃあ、子供たちにいろんな遊びを、じゃあどうしようかというような話はしてたんですけども、まあ、そこら辺のところはいろいろ準備しながらやってはいたんですけども、子育て支援事業の、さっき、前回もお話しした赤ちゃんたちの居場所の方も、はい、じゃあ4月の3日からスタートねというのが、那覇市からもう始めてくださいというのがあったんですが、4月の3日になったら今度はどんどん自粛がまた広がり始めて、で非常事態宣言も全国に広がってくるというのがあって、また止まるのかというのはちょっとあれは予想していなくて、
開店休業状態だったんですね。
なので、そのせっかく学校が始まるっていう時まで子どもたちと、じゃあ学校始まったらって話をしてたら止まってしまって、また子どもが来なくなってしまったので、あの時はちょっとその次の自粛が始まるという想定をしていなかったので、手の打つ手段がなかった、ノーガードになってしまったのが、
なるほど、
とてもちょっと自分たちとしてはしまったなと思って、で、1週間、2週間で過ぎるのかと思っていたんですが、やはりあそこから延長が始まったので、さてどうするかという話、いう状況だったんですけども、その時にやはり、居酒屋さんがお弁当をやはり提供したいというところが出てきたりしたので、
そういう動きありましたね。
はい、なので、3月の時は行政の方からお弁当の受け窓口にという話だったんですが、今回は飲食店さんと直でこう、相談があって、じゃあ、国場児童館に来る子どもたちの中で、ちょっと必要な子は誰だというので、6世帯、7世帯、ちょっと多子世帯、子供が多い世帯、または一人親の世帯、または両親いるけども絶対的に仕事がいつも回ってない状態で、もう家にほぼいないよねというのが分かる世帯に声かけをして、取りに来てもらうような形で2週間対応はしましたね。で、それはまあ良かったんですが、全国に非常事態宣言が発出される直前にそれをスタートしたので、で全国自粛っていうのはその翌週から始まったので、その時にちょっと職員間の不安、これ以上広まったらどうしようというのがあって、職員のやっぱりストレスも非常に高くて、でお弁当を取りに来るというところで、普段 子供しか関わってなかったのに仕事もしている親御さんが取りに来たりすると、うん、でお弁当を提供してくれる団体さんとかとなると関わる人の数がいつもよりも幅が広がってしまって、うん、どこから感染するかわからないという不安が職員の中に、はい、うん、広まってしまって、うん、で、まず取ったのは、職員の勤務体制変えて、うん、もう前回と同じく緊急対応の必要な低学年じゃなくて小学生全般を受け入れてくださいという形になったんですが、うん、はい、やはり前回来なかったので、うん、なので、1人常勤1人と午後からの非常勤1人っていう2人ペアでの出勤体制という形に変えて、それで対応する形にして職員の不安とストレスも下げながら、回せるような形を取りながらやったんですけれども、やはり非常事態宣言が長引いたので、なのでお弁当の供給もちょっとリスクがあるということで一旦2週間でストップさせてもらって、でそこからがもう打つ手がなかったんですよね、うん、でそれはとてもいてでも立ってもいられなかったので、うん、普段児童館ではブログで時々の様子をブログでアップする形をしていたんですが、はい、そこに自粛している職員からにクイズを作ってもらって、うん、でそれをもう2日に1回ぐらいのペースでアップし続けるというのをやって、うんうん、5月の自粛が解除するまでに15個クイズをアップしながら、うん、乳幼児の親御さんとかにも普段今児童館こんな様子です、うん、リニューアル掃除片付けしながら、うん、補修もしながらの様子もアップしながら、うん、コロナの状況と那覇市内の対応とというのもアップして、少しでもそのどうなるんだろうという不安を子ども向けにも発信しつつ、うん、親御さん向けにも発信しつつ、うん、なんとか不安を取り除きながら、これでも日常、子どもたちの日常は今あるので、うん、児童館っていうのとせめて検索かけたときに、うん、あ、児童館アップしてるじゃんっていうのを見ながら、日常でも縁が切れてないよというのをなんとか発信しようと思って、うん、5月の中頃まで続けていたような形でしたね。なるほどね。
情報発信をしていたっていうこと
ですね。はい、そうですね。で、うん、全国の、児童館の中で、うん、全国には県立児童館という大型の児童館があって、沖縄でいうと青少年自然の家、とかのような青少年の家のような施設なんですけども、体験学習ができる児童館なんですが、そこの児童館はいろんなプログラムを YouTube でアップしてたんですね。これはちょっとやりたいなと思ったんですが、そもそもテクニックが今追いつかなくてっていうのがあって、その時はできなかったんですけども、ただ県立児童館ってやはり普段行く場所ではない場所なの で、
そうです、ね、
やはり申し訳ないけども検索数というのか閲覧数があんまり伸びてないんですね、それを見てて、いやこれはちょっと町の児童館だからこそ、行く児童館ではなくて日常にある児童館っていう町の児童館として YouTube とかの動画でアップっていう、子どもたちのアンケートを取ったらやはり何しててましたかの中でもやはり勉強宿題と YouTube というのとかネットとサーフィンというのがほぼもう 1,2 位を争う状態だったので、子どもたちのウェブ空間の中に児童館を持ってくるっていうのはもうやらなければいけないなというのは、5月のブログではやっぱりブログは子どもにやっぱり身近じゃなかったなというのは感じたので、自粛期間中とりあえずチャレンジはしたけれども、次に向かってはそれもちょっと準備しなきゃなというのはこの間のやりた中で感じたところでしたね。
なるほど。子どもの使っているメディアに合わせた情報発信必要だよねっていうことですね。
そうですね。やはり子どもの日常にそれがあるならば、でゲームとかも子どもに教育上よろしくないとかって言うけれども、児童館で子どもにゲームを解禁してると、遊びの間合間合間でゲーム機を使うので、決して子どもはおそらく自分から好き好んで依存はしないだろうなという感じがするんですね。なので YouTube で検索してるときに、はあ、国場の館長が YouTube 出てるじゃんっていうのは、ある意味ネットの中に児童館っていう居場所を持ち込めるなとも思うし、コメントっていう形で通信がやり取りができればそれはいいのかなと思ったのが、このブログでやってみて物足りなさを感じたのが一つの収穫でもあったかなと思います。
なるほどね。
ただ子供たち一人やっぱり5年生の子が、はい、館長クイズ全部簡単だったって返してくれたので、200人ぐらい登録してる中の一人は当たったなと思って、それは一つ良かったとは思いましたけども、
そうか、 なるほど。情報発信のツールで YouTube 使うっていうのは分かりました。はい、で、次はね、はい、こういうチャレンジもしていこうっていうことだと思いますが、はい、じゃあ次、もし第2波が、はい、で今、来つつあるって今状態なんですけど、はい、だとすると、どういう動きを取ります
か？そうですね。うん、5月中旬から開館の準備をして5月の14日に小学生はもう開館受け入れスタートしてくださいってなったんですけども、うん、その時とてもやはり怖かったんですよ、うん、集中してしまうんじゃないか密になっちゃうんじゃないかがあって、うん、他の那覇市内の児童館の館長ともいろいろ連絡取り合って、うん、じゃあ月曜日は小学校低学年とか、うん、曜日で分けて散らすかとかっていう対策の想定はしたんですね、うん、なので、次まあ、今ちょっと感染者が増えてる中で、那覇市の方とも調整をしながら、やはり次もうどうしても必要な子っていうのの選否が非常に難しい中で、子どもたちにやはり曜日で区切って居場所を提供するなり、やはりなんとか密にならない午前中と午後で入れ替えるとかっていうのでもいいから、なんとか居場所、リアルな居場所はちょっと確保し続けるのもチャレンジかなというふうにも思ってます。あ、ちょっと今お話はちょっと急びれてしまったんですが、
どうぞ。
この6月のオープンして、すぐに、那覇市内の11の児童館で380人の子どもたちから自粛中どうだったというアンケートを取ったんですね。
そうなんですね。
で、これはもう全児童館にお願いをして取って集計を、今330人分でまでは集計取ったんですけども、また親御さんも90名ほど今集計取ってるんですけども、やっぱり一番子どもたちの中で自粛中困ったことは何ですかって言ったら、友達と会えないが圧倒的に半数でしたね。170件ありました、で、親御さんもこれからの対策に必要なことっていうのは何ですかっていう中で、やはりある程度の量は対策とは取るのは分かるんだけれども、やはりその間の子どもの居場所っていうのもやはりある程度のニーズがあるなというのは感じたので、やはりちょっと今後増加する中で、どうにか市民の皆さんに合意を理解をする発信もしながら、混乱させないようにしながら、でも学年ごとに時間を区切って曜日を区切ってでも居場所を作るというのはまずは一つ手かなというふうには思ってます。で、それプラス、YouTube だったり、TikTok、YouTube あたりで、何か双方向でできるものというのをちょっと勉強しながら、コミュニケーションツールをやれたらなと思ってます。Zoom も考えるんですけども、やっぱり喋りたい子だけではないんですよね。その輪の中にはいたいんだけども、本当は喋りたいけどとかっていう時に、Zoom はちょっとハードルもまだもう一歩高いかなと思ったので、まずは YouTube の方が、ある意味一方的に情報を発信しつつ、コメントでまず返してもらいながら、で、それもやり取りができるなと。で、単独で児童館でやるには、ちょっとハードルが、僕も経験がないので、児童館に来る YouTuber に教えてもらって、やり方は、
YouTuber が来るんですか？
来ます、来ます。20歳超えてるんですけど、来るんですね。で、そいつに教えてもらったら意外とできそうなので、ただネタが切れるとね、続かないので、その話をして、那覇市内の児童館の館長有志で、児童館 YouTube っていう部を作って、一緒にアップし続けようというのを、今考えているところ。なので、第2波の時にはやっぱりそういうふうに対策を取りながらやれたらなとは思ってます。
中村さん、ちょっと今のところで、我々もその4月からゴールデンウィークの自粛期間って、もうとにかく出ないこと、もう出ることは悪ね、もうけしからんことっていうプレッシャーの中にいましたよね、実際ね。
そう、まずはこう、命を守るっていうのを最優先にしてっていう空気出したし、
だけど、やっぱりその間全く友達に会えないとか、そこで居場所がなくなってしまうことのリスクって裏にはあったけど、 あの空気だと多分子供出してもらえなかったん
ですね。そうですね、
きっと、
う
ん、
本当にそうだと思います、ね、
そこを考えて、じゃあ次の対策は、はい、やっぱり同じことをしてしまうのが、うん、同じ対応するのはちょっと問題だなっていう、そうですね、そういう話ですよね、うん、ちょっとこのあたりどうですか。
そうですね、まあ、今の話聞いててもやっぱりその従来のつながり方をしていないところに急にはつながれないっていうところで、う
ん、本当に、
まあ、児童館と小学校から情報提供を受けていた子たちにとっては別のところでこんなことしてるよって言われてもそこの情報に気づかないわけで、なのでまあそのコロナ以前にどうやってこうつながれてたかっていうところが大事になるんで、まあおそらく今後その場所以外のところとどうつながっていくか、でそれを日常にできるかっていうところがその支援する施設としては大事なんだろうなと思いましたし、行政がそこを絶対やらないといけないところだなというのを話は聞いてて思いました ね、
うん、ね、まあ3密の問題があるからそんなにね、逆に退去して来られても今度は公衆衛生上の問題として困ると。とはいえ日頃つながってた子たちに何かのメッセージを出すっていう機能が児童館にはいるのかなっていうところですよね。
はい、やはり全国の児童館の職員の皆さんもやはり、密集しちゃったらというので企画が組めなかった部分いろいろあるのも情報共有してるんですけども、那覇の児童館に限っては住所とか登録、緊急連絡先登録してる児童館が大半なので住所が分かるんですよね。なのでこの子たちだけに、じゃあであれば各学年単位にすると20人ぐらいになるので、それであれば密にならないとか、ではあれば登録してる子どもたちに郵送で、児童館はこういう対応してるから1年生は月曜日と水曜日に来れるよとかってやればまずは密は避けられるというのも一つあるなというのと、あとアンケートの中で楽しこの自粛期間中楽しかったことはありますかって子どもに聞いたらいろいろ上がってくれてきたんですけど、それはちょっと救いではあったんですけども、楽しかったことはっていう記入の中に特にないですというコメントをわざわざ書いた子が200件ぐらいのコメントの中の50件ぐらい、これを少ないと見れるのかというと、やはり何もない時間を過ごすというのはとても苦痛だっただろうなと思うので、それであればそこにはやはりオンラインでの何かのアプローチで何もなかったにはさせないためのっていうのは必要かもしれないなというふうに思います。
まあ、通常通りはなかなか難しいと思うんですけど、今おっしゃってたようなオンラインであったり、まあ、週に何回かでもこのつながりが切れない、その自分が行く場所があるんだ、今日は我慢しなきゃいけないけど明日は行けるんだとか、なんかそういうのがあるっていうのがすごく安心感にはつながるなと思いますね。
そうですね、とはいえですよ、とはいえなんですけど、今まで別にやってこなかった、違うな、児童館のお仕事の中にこういうリモートとかネットで対応する、ためのコミュニケーションスキルだとか、あとインフラもそうですよね。
そうですね、
っていうところが今別に担保されてるわけじゃないじゃないですか。ないですね。そう考えると、緊急で、あるいは今後の児童館の在り方として求められる施策って必要だと思うんでね。
そうですね。
今の段階で例えば那覇市だとか、まあ、これはひょっとしたら教育委員会とかも含めてだと思うんですけど、はい、こういう施策が乗ると新しい児童館の在り方がもっと模索できるのにみたいなところのリクエストとかがあれば。
そうですね、やはりもう少し手厚くといったら、みんなねどの分野も手厚くがいいんですけれども、ちょっとターゲットを分けたりとか、そういうのもやはり必要だなというのは、
ターゲットを分けるとは、
具体的に言うと、今中高生の利用が増えてるんですね。この僕らが最初に預かった7年前と比べたら今は13倍ぐらい、
13倍、
年間の利用者数、中高生の利用者数は増えてきていて、そうすると課題も広がってくるので、一貫だけでそれはもうちょっと難しくなってるので、よく言うならば、例えば津波避難ビルの中とか、そういったところに青少年向け、中高生向けのちゃんと心理士さんだったりとか、そういう相談員だったり、社会福祉士とか、いろんなところと、あとキャリアプランですよね、を描けるような サポートができる、組織がある青少年センターなりがあると、 やはりその日常とこれからの未来をつなぐような形というのが両方あってほしいなというのはあります。日常を幸せにするのが僕は児童館の使命だと思うんですけども、中高生になると将来っていうのが出てくるので、
確かに
やはりあのコロナだけではなくてやっぱりあのちょっと専門性のある対応が必要な時にあの中核となるセンターがあると各町の児童館もそこにアドバイスを求めながら中高生のケアができるとか家庭のケアができるっていう、
なるほど、ここを切れ目なくのできたらいいなっていう話ですね、はい、コロナ絡みだとどうですか。
そうですね、コロナ絡みで言うと、やっぱりそのなんていうんですかね、日常のそもそも例えばじゃあ YouTube とかにアップする道具とかそういったのもそもそもない、もちろんあの自前のものでなんとかするというその指定管理者の体力によってしまうのももちろん問題ですし、あと県内の児童館でやはり郵便でお便りを送るのをいろいろやった児童館もあるんですけども、単純に考えるとその郵送のお金っていうのも正直指定管理費という予算の中では組めるかって言ったらちょっとギリギリな面があったりするので、そういったところも含めてアウトリーチもするという前提の施策の組み方というのか、あの那覇市が考える子ども支援っていうのはこうだというのの中にもう少し児童館の位置づけをあのがっちり組んでいくというのも必要だなと思います。あの手先ではなくてやっぱりそもそもこの箱は価値がとても大きくて、朝昼晩いろんな支援もできるんですけども、どう使うんだっていう政策としての柱を骨組みをしっかり立てるところからかなと思います。でコロナも その点で言えば遠隔が必要なんじゃないか、またはサテライトでもっと地域の自治公民館にサテライトで行ってサポートをするとか、そういうふうにやることもできはすると思うので、そういったためのなんていうんですかね、空白を埋めるような支援も、コロナが絡みですけどやはり日常の空白ともそこは一致すると思うので、そういった形で地域の子どもの支援をもう一回見直していくのも必要かなと。なるほ
ど、児童館の機能とかあるいは将来あるべき姿ね、今おっしゃってたアウトリーチ、つまり見つける力とか、そこをアプローチするっていう機能もちゃんと設計して、箱ができないのであれば、その機能をいろんなところに分散していくと。ね、確かに、若澤がやってるパーラー公民館みたいな
の
もね、あれも一つの機能を作ったっていうことですもんね。児童館もそういうことをして、内装で触れないっていうだけではなくて、そのじゃあ、児童館の持ってた機能って何なのかっていうのを、みんなでちょっと再評価をする機会になるといいですね。
一応、単体ではできないので、ちょっと今年やれたらいいねという話をしてたのは、近隣の小羽倉児童館と四季名児童館とで、職員を1名ずつ出し合って、パーラー児童館のような形で、永田地域には児童施設がないので、永田の地域にまずやってみようかとか、そういった形で連携の動きをまずやりながら、できないだけではなくて、力を持ち寄って単独の児童館ではなくて市として児童館を扱っていくような動きを今年したいなと思ってます。
なるほど、こういうね、いいこれをきっかけにまた児童館のことを考えるね、ことができるといいなと思いました。お時間でございます。中村さん、山崎さん、2回にわたってありがとうございました、
ありがとうございました。